自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、6月13日金曜日、63回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊、航空機のすべて。
はい、航空自衛隊、航空機のすべてとご紹介しましたが、
はい、
戦闘機以外の航空機のすべて、
そうなんです、
ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、実にたくさんの航空機を航空自衛隊は保有しています。
はい、
その一個一個を詳しく説明するとね、大変なことになってしまうので、はい、こんな飛行機もあるんだということでね、いろいろとご紹介をしたいと思います。
はい、
まず出会さん、
はい、
何でしょうか、戦闘機以外の飛行機で一番イメージ的にある
の。やっぱり番組でやったと思うんですけども、うん、通信っていう偵察機。
あ、E2C。
あ、E2C か。
はい、
はい、
早期警戒機ね。
はい、はい、あ、すごく印象的でしたね。
それまたなんで。
普通のっていうのもあれですけれども、うん、普通の機体にレーダーである円盤状のものがついてある。はいはいはい、っていうのと、やっぱその機能ですよね、うん、それはやっぱりすごいなと思いました。
皆さん、レーダーって、はい、まあ、地上あるいは海上から行くとこう扇形のように広がるじゃないですか、レーダーって、
はい、
だから比較的低空は、要するに三角形を逆にすると、富士山の形を逆にすると、はい、例えば船から地上からこう扇形にレーダーの範囲に行くと、
はい、
ここのいわゆる低空は、は
い、低いところが、
そうそう、はい、探知できないということがあるので、
あ、そうか、
この早期警戒機といういわゆる航空機によって上から、
はい、
ね、敵の低空侵入機の発見をすると、
はい、
いうことで早期警戒機ということで、
そういうことなんです
ね。この E2C みたいな、ね、こういう飛行機はアメリカの空母なんかも積んでるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、じゃあ早期警戒機から来ましたので、
はい、
その話からしていきましょうか。
はい、お願いします。
はい、まあ、今ね、説明してくれた E2C 早期警戒機、
はい、
いわゆる普通の飛行機にちょっとね、上に円盤のようなものが乗ってるという説明でしたが、はい、まさにその通りで、そしてそれよりさらに大型の E767 早期警戒管制機というのも日本にあります。
はい、
通称ですね、 AWACS と呼ばれてるんですね。
これが AWACS ですね。
そう、 AWACS、はい、うん、これもいわゆる E767 っていうのは、いわゆる我々が旅客機に乗るボーイング767、
はいはい、
比較的どこでも飛んでるような、旅客機の、
はい、
それを、まあ、この早期警戒管制機に改造したものということで、はい、大きい円盤がついてますよ、
はい、
まさになんかちょっと SF チックなね、
はい、これ普通の何百人も乗れるような大きい旅客機と同じぐらいのサイズっていうことですよね。
そうです、 まさにボーイング767と同じ機体だ。
あ、同じなんですか。
いわゆる大きさも全く一緒です、
はい、
エンジンも基本的に一緒だと思います、
はい、
でこれは最長12時間以上の飛行が可能と、
はい、
まあ、実際767、ね、国際便飛んでるんで、
はい、
これぐらい飛べないといけないなと。で、全周360度に対して、まあ、警戒できて最大350キロ以上の探知距離を誇るということで、すごい性能ですよ、
はい、
うん、で当然ボーイング767なんで速度も、まあ、約マッハ1ぐらい。
そんなに出るんですか。
まあ、大体旅客機はあと追い風だったらマッハ1ぐらい出るんでね。
あ、そうなんですか、うん、
ということです。
へえ。
これあの浜松にねたくさん泊まってるんで、浜松基地あのいわゆる自衛隊のあの展示、
はい、
展示のそのちょっと名前忘れてしまったけど、そういったところもあるんで、そこ行くとあの AWACS 並んでるのにザーッと並んで見えます。
そうなんですか、
はい、さあ続いて他の飛行機にも行きたいと思うんですけど、
はい、
さあ次にどんな飛行機を戦闘機以外で想像できます？
そうですね、あの、まあ、好きな映画でもあるんですけども、うん、ブラックホークダウンっていう、
あ、ヘリに行きましたね、
はい、
ヘリコプターですか。
そうなってくるなと。なんかあるんですか、徳さん。
いや、いっぱいある
んです。そうなんですね、
まあ、ヘリも航空機の一つだけど、
はい、
まあ、いわゆる固定翼のね飛行機から先に行きたいと思います。
はい、お願いします。
結構我々国民の生活にね、防衛以外にもやっぱり欠かせないのがある、
はい、
救難機、
あ、はい、
救難捜索機と言われてるね、
はい、
U125A というね、これはあのー、非常に重要なものです。例えば海の上で遭難したとか、
はい、
なかなかヘリだと航続距離が短い、速度が遅いということで、この救難捜索機、固定翼のジェットエンジンが使われているということです、はい、で、戦闘空域で撃墜された味方を救う戦闘捜索救難というのも元々は担うための飛行機なんですね。
あ、
うん、だから発見されにくい洋上迷彩が、
はい、
機体そのものに燃やされているということなんですね、
はい、
そしてこれは援助物資の投下機能なんかもあるということで、災害派遣にも十分効果が期待できる機体ということです、
はい
はい、そしてその、まあ、救難捜索機の中のね、救難という部分で一緒なんですが、救難ヘリコプター UH-60J というね、はい、先ほど
あブラックホークですね、
そうそうそう、はい、って言いましたけど、
はい、
この UH-60A これもあの救難ヘリコプターとして使われています。
航
続距離が長くで長い救難可能空気を持った救難ヘリコプターということで、あのやはり U125A というジェットエンジン積んだ飛行機ですと、はい、速度が速い分あのなかなか見落としがちな低空であったりとか、はい、そういったところもカバーできるってね、救難ヘリコプターということだと思います、
はい、
さあ次に戦闘機以外の飛行機でイメージできるものは何でしょうか。
あの輸送機ですね。
あの輸送機は活躍してますね、
はいはい、メイドインジャパンの何かが、はい、なんだっけ見たんですよね。
あ、まあ、国産のですね、
はい、国産の
C2 輸送機でね、
あ、はい、C2 輸送機か、
はいはい、もともとあの日本には昭和45年1970年に初飛行した C1 輸送機というね、国産飛行機がありますけども、
はい、
その後継機として作られました C2 輸送機、
はい、
約4倍の航続距離、約3倍の積載重量を誇ると。これすごい工場ですね。
すごいですね、
うん、
はい、
これ形はですね、なんというのかな、やっぱりこれはなかなか旅客機ではないですね、
はい、
あの翼が上からね、あの覆いかぶさるような感じで主翼があって、尾翼は比較的大きいです、
はい、
まあ、機動力が必要なんで、あのこういう大きい尾翼がついてるのかもしれませんけども、
はい、
で当然その4倍の航続距離に3倍の搭載重量ということで大型化してますし、
はい、
エンジンそのものも、大きいんではないかと思います、
はい、
でその先ほど申し上げたね C2 に変わる前の C1 輸送機、
はい、
まあ、中型に分類されるんですけども、これは例えば陸上自衛隊の榴弾砲や、これはあのラブと言われるよね、
はい、
軽装
甲車、
はい、うん、そういったものも積めるということで、まあ、36人の患者の空輸も可能だし、乗員なら60人と、通常乗員人員なら60人と、完全武装した空挺隊員ならば45名の収容が可能ということで、
はあ、
でもその3倍の搭載重量というのが C2 ということです。
そう言ってみると大きいですね。
そうですね、
はい、
それからあの国産ではありませんが C1301、まあ、通称ハーキュリーズと言われている、まあ、世界各国で採用されている戦術輸送機ということで、こちらもあります、まあ、これはあの国産 の輸送機の C1、C2 を、まあ、保管するためにね、補助用として輸入されたんだと思いますが、
はい
はい、そして、まあ、輸送機としてこれこのラジオでねちょっとやらせていただきましたけど、特別輸送機、
お、
まあ、いわゆる要人輸送を担ってる、
はい、
飛行機と、これはあのボーイング、まあ、777、
はい、
ということなんで、あのいわゆるボーイング社の中で最も大きい飛行機を使って作られてると。
そうなんですか、この777っていうのが一番大きい。
そうですね、今747がね退役したんで、今一番大きいのは777
と。へえ。
で当然、まあ、航続距離も伸びましたし、
はい、
あの747に比べると環境に配慮された機体であると、
はい、
言えるようです、
はい、これはあのエアフォースワンとかっていうのはまた別なんですか、飛行機の。
アメリカのエアフォースワンはボーイング747です。
あ、まあ、747なんですか。
未だに、
はあ、はい、
これはなんかいろいろ、まあ実はトランプ政権になって新しい飛行機を発注してるようなんですけど、
はい、
簡単にできないと。
あ、そうなんですか、
うん、いうことで、それはだってねアメリカの大統領が乗ってるんで、例えばレーダーだとか、
あ、
無線システムだとか、
はい、
すごいものが、まあ、我々が多分想像できないすごいものがたくさんついてるんで簡単に作れないということだと思います。なるほど。ただやはり古いということですね、
はい。
そして輸送ヘリコプター CH-47J、まあ、チヌークとも言われてる、
はい、かっこいいですね。
いわゆるローターが2つついてる
です
ね、
はい、
これの航空自衛隊でも運用されてますので、
はい
はい、そしてここからまた輸送機ではないんですが、ご説明したいのは
お願いします、
空中給油機、
はい、
でなおかつ輸送にも使えるということで KC-767、 これもベースがボーイング767-200ER というものを改造したもので、そうなんです、世界初の遠隔暗視装置がついてたり、
へ、
機体テール、いわゆる機体の下ですね、
はい、
地上に向いた方に5台のカメラを設置したりということで、空中給油機というイメージからすると戦闘機に対する給油をするというイメージですけども、
はい、
それ以外にも遠隔、まあ、監視というか、そういったものも担えるし、輸送機としての能力も持っているということですので。
なるほど、そういうことですか、
はい、
へえ。
でその他に同じく空中給油と輸送機を兼ねたものとして KC-767 と同系統の機体で2021年から運用、これは試験的な運用を実施されているということで、
はい、
KC-46A というねものも今運用されています、
はい、
まあ、あの用途はねほとんど一緒だと思うんですけども、ホース状の給油装置ドローグというんですけど、
はい、
まあ、両方のこう給油装置を装備すると、フライングブームというパイプ状の給油装置とドローグと両方装備しているということで、受ける機能を持ったほとんどの機体に給油が可能ということで、
それは
進化してるということですね、
はい、
うん、
あ、そっかそっか、その KC-767 の方は結構その限定的だったりとかってするんですね、うん、ということはこの KC-46A っていうのが出てくるってことは。
そうですね、だからのフライングブームというねパイプ状の給油装置しかなかったものが、これ今ではドローグというねそういうものができてると。
すごいな、どんどんやっぱ進化していくんですね、はい、給油の仕方というか、
そうですね、
そういう機体も、
はい、まだまだたくさんの、ね、飛行機ありますんで、はい、ご紹介していきたいと思います、
はい、お願いします。ではここで1曲お送りしましょう、バックナンバーで水平線です。
自衛隊でナイト、
はい、続いて航空機の、ね、紹介をしていきたいと思いますが、
はい、お願いします。
戦闘機以外の航空機ということで、
はい、
まあ、警戒機であったり輸送機であったりご紹介しましたけど、これからご紹介するのは、多用途支援機と言われる、はい、まあ、これビジネスジェットとほぼ同じ形なんですけども、
はい、
まあ、訓練支援であったり小型軽量貨物の空輸なども担っているということで、
はい、
飛行点検機なんかも、ね、あります、
はい、
そして、練習機ですね、T7、はい、初等練習機、 T4 中等練習機、そして T400 輸送機と救難機等 基本操縦練習機ということでね、こういった練習機もたくさんあるんです。
へ
え。ちょっとねこれだけは説明したかったのが、
はい、
今この時代だからこそなんですけど RQ-4B いわゆるグローバルホークなんですね。
出ましたねグローバルホーク、
まあ、よくハリウッド映画なんかで登場しますけど、はい、MQ-1 プレデターというのはね有名なのありますけど、それとほぼ同じ形状なんですが、
はい、
あれはあの攻撃能力を持った偵察機なんですけども、このグローバルホークというのは攻撃力を持ってません。6万フィートというね超高高度を36時間長時間飛行可能
と。あ、そんなに長いこと飛んでられるんですねこれ。
ま
あ、
6万フィートっていうと、高度1万8000メートルですよ。航空機普通のね旅客機とかじゃ全然飛べないエリアまで飛んで、なおかつ36時間ということで、まあ本当ねドローンとか無人機の時代になってきてるということですけど、
はい、
航空自衛隊もこういったグローバルホークも今運用してるということで、
はい、
ますますこういったものはね増えてくるんじゃないかと思います。
いや本当に楽しみですね。
そうですね、
はい。自衛隊でないと、今週は航空自衛隊航空機のすべてをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリ飯。
今日紹介するミリ飯はラボール巻きです。
はいはい、なぜラボール巻きというか、
はい、
実は具体的には分かってないんですよ。
やっぱりそうなんですね。
いろいろ調べたんですけどちょっと分かってないという、はい、ただこのラボール巻きというのはですね、はい、かつて、電式艦上戦闘機いわゆるゼロ戦と言われる搭乗員が、
は
い、
い
わゆる航空手袋をしたまま、また操縦桿を保持したままでも食べれるようにということで開発された机上蛍光食ということです、
はい、
なぜこのかつてのゼロ戦の機上食をご紹介するかというと、
はい、
実はあの航空自衛隊、ね、空と書いて唐揚げ、
はい、
もうあのちょっとしたソースとかスパイスが違うだけでたくさんの唐揚げをご紹介してきましたね、
はい、
ちょっと唐揚げしかなかなか見つからなかったね。このかつての旧軍ではありますけども、
なるほど、
まあ、戦闘機の搭乗員が乗ったまま食べるということで、
はい、
うん、まあ、何かの参考になればということでご紹介させていただきます、
はい、
ちょっとここにありますよ、
はい、
世田谷にあるねあのお寿司屋さん、有名な某お寿司屋さんでね、
はい、
特別に頼んで作ってもらいました。
え、
あ、このラボール巻き、
そうか、そうか、別にこれで売ってるわけではないんです
ね。あ、売ってない売ってない。
すごい。
形状はですね、いわゆる海苔巻きなんです。
はい。
海苔巻きを、
そうですね、
あの乾燥を防ぐためにパラフィン紙で包まれてるんですね。
はい、これですね。
もう落とします。開けるときね。はい、で、まあ、いわゆる海苔巻きです。
海苔巻きですね。
はい。でもね、言われてみて思うんだけど、あの操縦桿を保持したものね、あるいは手袋したまま食べるったらまさにそうだなと。
はい、確かにおにぎりより全然こっちの方が食べやすいし持ちやすいですよね。
あ、そうそう、おにぎりだとボロボロ落ちくるかもしれない、はい、これだったらね、
はい、
早速いただきます。
いただきます、
はい、ん、なんだこれ、うん、うん、
なんだこれ、
かつてのレシピ紅生姜どういうことです。
紅生姜、
はい、
あ、紅生姜かこれ、
うん、
あ、美味しい。
お、まあ酢飯、
はい、
の中に紅生姜が入ってる、
はい、酢飯なんですね。
酢飯ですね、
ちゃんと、はい、
うん、
あ、すごい、これな普通のお寿司だわ。
うんうん、
うん、美味しい。
これちょっとせっかくだから他の種類も、ね、はい、紹介したいと思うんですけど、次がこれあの3種類あるんですけど、各この巻物がこのパラフィン紙で包まれてます、
はい、これがパラフィン紙って言うんですね、うん、
あ、これ練り梅だ。
あ、あ、僕も梅取っちゃいました。
うん、
おいしい。
うん、まあ、皆さんね、お寿司屋さん、あの回転寿司とかで食べられる梅の梅巻き、
はい、
梅球じゃないけどそんな感じですね、
はい、
で最後の一つが
よし、
なんですかねこれ、
なんだ、
あ、
茶色い、
かんぴょうだ。
かんぴょ
う、うん、これあの今携帯が容易であるということももちろん大事なことなんですけど、
うん、
腐敗しがたいものであること、だから例えば紅生姜とかね、
はい、
このかんぴょうも結構味濃く似てあるの、梅干しもそうですね、練り梅も、
はい、
で香味が強烈で食欲を増進せしむるものというのが、 条件として書かれてます。
すごいですね、接し無るものっていう、うん、
じゃあちょっとかんぴょうをいただいてみます。
はい、
うん、ああ、
これあれなんでしょうか、その練り梅の酸っぱさとかんぴょうの甘さ、
うん、
であと紅生姜のこれなんて言うんでしょうか、いやこれ全部味のけなんて言うんですかね、系統が違うんです、わざと多分これ味を変えてるんですよね。
まあなかなかねこう食材が入らない時代でもあったと思うんで、
はい、
この通りできてたかどうかは疑問ですけど、そもそも原則的にまあそういったね味の違いもあるし腐敗しづらいし食べやすいということでこういう組み合わせになったのかなと思いますね。だって当時ねマグロ大トロ巻きとかなかった
ですよ。それはまあそうですよね、うん、しかもそこのかなりね緊張感とか中でやっぱりご飯ってやっぱ喉通りづらいと思うんで、そういうのもなんとかこう、
うん、
あの解決しようって言ってこの香味が強烈とか、
あとねやっぱもう一つあるのは高度、まあ、2000メートルとかね、はい、3000メートルとか高いところ飛ぶんで気温が低いですよね、
は
い、
あそうか、
そう結構冷たくなったり硬くなったりしやすい中でこういうパラフィン紙で包んで硬くなりづらい乾燥しづらくしてるというのもまあやはり味噌かなと、
なるほど
いうふうに思います。
いや面白いですね、
うん、
はい、いやごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
ではここでもう一曲お送りしましょう。なかなかこう普段あの聴かない曲をふとあの映画を見ててちょっとこうあの思い出しましたので、ちょっと監督にもちょっと聴いていただきたいなと思って、はい、あの選曲しました。
はい、
はい、ではお聴きください。マービン・ゲイ&タミー・ティレルで Ain't No Mountain High Enough です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いややっぱり航空機楽しいです。戦闘機もやっぱり好きですけど、うん、こういった他の用途にも使われる航空機、これまたもっと聞きたかったんで、ちょっと機会があったらもう一回。
そうですね、やっぱり飛行機っていうのはなんかこうロマンがありますよね、
はい、
高いところね、鳥のように飛ぶっていうのはね、
はい、
うん、はい。
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 メールアドレスは 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。